委員会報告、伝わる議会だよりを目指して、広報発行対策特別委員会、広報発行対策特別委員会は、8月28日木曜日に、東京の LINE キューブ渋谷において、令和7年度、町村議会広報研修会が開催され、全国から約900名が参加し、議会だよりの質向上につながる多くの学びを得た。インタビュー記事を足して読まれる広報誌にしようでは、岡村直子氏より読まれる記事作りの基本を学んだ。題材選び、取材目的の明確化、質問作り、レイアウトの工夫など、インタビュー記事作成の流れが分かりやすく示され、人物の考えや魅力が紙面に躍動感を与える効果があることも紹介された。議会活性化と連動した広報誌作りでは、福岡県立ち洗い町議会の平山健二委員長が講演、行政用語を避けた分かりやすい表現や正確さとはそのまま書くのではなく、正しく要約すること、写真とのバランスなど、広報誌編集の重要な視点が語られた。今回の研修で得た知見をもとに、榊町議会では、より分かりやすく親しみやすい議会だより作りに努めていきたい。塚田舞。令和7年度町村議会広報研修会の写真があります。官民連携から学ぶ駅周辺活性化の取り組み。榊駅周辺活性化特別委員会。榊駅周辺活性化特別委員会は、10月15日水曜日、駅周辺活性化に向けたにぎわい創出や地域交通のあり方を検討するため、小諸市が推進するウェルネスシティ信州小諸の取り組みと、官民連携により地域課題解決に取り組む株式会社かくいちを視察した。小諸市では空き家を活用した交流拠点整備や中心市街地の回遊性向上、官民連携による魅力発信など駅周辺の価値を高める施策が一体的に進められている。特に地域企業株式会社かくいちが提供する三輪カートエッグを活用した取り組みは、駅周辺から市街地への回遊促進に効果が高く、移動手段の工夫が地域消費の誘導の喚起につながることを実感した。官民連携のあり方を学ぶため、株式会社かくいちを訪問し、工場見学および事業説明を受けた。確かな技術力と柔軟な組織体制を背景に、太陽光発電や防災分野など地域の安心安全を支える事業を展開し、行政と連携した地域価値向上の姿勢が印象的であった。今回の視察を通じ、榊駅周辺活性化においても、既存資源を生かした交流拠点づくりや回遊性を高める仕組みの導入、さらに官民連携により地域企業の技術、発想、実行力を生かすことが持続可能な駅周辺づくりに不可欠であると再確認した。塚田舞。小諸市役所にての研修風景と三輪カートの写真があります。
国道18号バイパス工事現地視察。駅交通網対策特別委員会、 ICT 技術を活用した施工方法。地域交通網対策特別委員会は、11月27日木曜日に国道18号榊高速バイパス現地事業説明会が開催され、工事現地を視察した。網掛地区改良10工事現場尾上では、土に固化材を散布混合し地盤改良を行っており、将来交通荷重や地震、災害により地盤沈下を起こさないよう硬い路帯を作ることを目的としている。さらに現地は ICT 情報通信技術を活用した 最新の施工方法を採用、油圧ショベル、ブルドーザーといった機器に GNSS を受信する機器を取り付け、設計データをもとに位置や高さを調整しながら作業を進めている。このことから精度が高く効率的で安全な工事が可能となる。またアメリカ基地区改良旧工事現場月見区西の主要な工事内容は、敷き慣らし、転圧、のり面成形に ICT を活用し、露体盛り土と露床盛り土が完成していた。双方は共に国土交通省が進めている三大施策に基づいており、改めて技術の高さと作業の効率化を実感した。今後の視察等を踏まえて、定期的な進捗の状況を注視していく。宮入武氏。敷き慣らし、転圧状況月見区西と土と他材を攪拌している大網地区の工事現場、2枚の写真が掲載されています。長野県町村議会議長会自治功労者表彰を受賞。令和7年10月30日木曜日、長野県町村議会議長会第41回定期総会において2名の議員が一般表彰を受けました。長年にわたり議会議員として地方自治の発展に尽力し、住民福祉の向上に貢献された功績が認められたものです。写真があります。表彰状を手にしている朝倉邦勝議員と滝沢幸輝議員の写真です。